ふるさとって言ってましたね。永遠のふるさと、彼らのふるさと、そして片一層の上に立ったエルサレムってここだってことだ。天から下ってくるエルサレムに永遠に神と共に住まい、永遠の価値の生活に入っていくということなんですね。
他を聞いて探るっていう時にどういう過程なんだって言いますと、ですね、一つは御言葉を聞いて何を言ってるのか理解する、
それとともにですね、もう一つは何かっていうと、理解するだけでは何も起こってこないことですよね。これが言ってくるんですね。で、それを受け取るですね。あ、そうだな、それまさにその通りであるなというふうに受け取る、それが一つ次の過程となってきます。そして受け取ってそれに従い実行していくということね、こう主が言われてるんですね。
神の言葉も神の言葉に従うことが神の言葉の力がない。神の言葉に対して真面目に対応するということが重要なポイントとしてあるということです。そしてそれがしっかりしているときに私たちは御言葉の内容をより悟ることができるか、これを一つ覚えておいていただきたい、こういうふうに思います。
私たちが神の言葉に立つならば必ず身は出てくるんですね。ですから皆さんはね、神の言葉に立っておられるので、よっぽど立たない人だって何かに立ってますよね。だから身はほんのちっちゃな 身かもしれないですけどね、顕微鏡で見なくてわからないぐらいの身かもしれないな。しかしそれは出てきてるわけですよね。
立とるということを言ってたんですね。これは神の教えを悟る、あるいは神の約束を悟りでいるということと大きな関係があるんですね。一日しかわずかにしかね悟ったんですよね。でその時に、実は霧が出てきたんですね。
言葉によって歩む人を教えるんですね。
そこでね、突きながら理解してます。いいですか。さらに理解してるとしたものです。その分素晴らしい感謝の名義はね、20倍が30倍になったり40倍になったり50倍になったりしてくるってことですよね。
執行人たちが焚き火に火をつけました。火と煙が立ち上ると幼児たちが泣き始めたので、母親たちはその頭を撫で子供を慰めようと努めました。
どんな口目の入った CM 部門、ドキュメンタリー部門、ドラマ部門、ミュージックビデオ部門、各部門で最優秀作品を選出。そして全作品の中から最優秀総合グランプリ、ホワイトホースを選出。今回はどんな作品がエントリーされてくるのでしょうか。それではここで歴代のグランプリ、ホワイトホースの作品を振り返ってみましょう。2011年第1回グランプリ作品、聖書から流れてる水ミッション、紹介 VTR、制作者、聖書から流れてる水ミッション。2012年第2回グランプリ作品、君を見ている、制作者ミキ・ロウ。2013年第3回グランプリ作品、手紙、制作者ミキ・ロウ。2014年第4回グランプリ作品、東京アステロビー協会 TV トゥルーラブ、 制作者東京アンタッチ協会営業部。2015年第5回グランプリ作品北陸村上厳し三氏、制作者チーム藤井。2016年第6回グランプリ作品少年ルドビコと26の十字架、制作者 PLCCC 映画ミッション。2017年第7回グランプリ作品カンボジア孤児院の歴史、制作者石爪の石孤児院。2018年第8回グランプリ作品京都厳し三氏源南大巡業、制作者野賀天。今回はどんな作品がランプリに輝くのでしょうか。応募要項は各番クリスチャンクイズクイズで検索してください。応募締め切りは2019年1月31日木曜日23時59分59秒。たくさんのご応募をお待ちしております。こんにちは。今回のテーマは偽キリストです。偽キリストは黙示録13章に子羊のような2本の角があり竜のように物を言うもう一匹の獣として登場します。彼は反キリストに協力する復興ローマ帝国の世界統一宗教のリーダーで大バビロンの頭です。偽キリストは世界的な影響力がある宗教指導者ということと復興するローマ帝国から現れるということから考えるとカトリックのローマ法王の座についた誰かだと思われます。偽キリストは全ての権威をその獣の前で働かせたとあるように反キリストから権威を移譲されます。反キリストが偽キリストに権威を移譲するのは偽キリストを通して人々に自分を拝ませるようにさせるためです。そして偽キリストは反キリストの像を作り九死に一生を得た反キリストとその像とを人々に拝ませ拝まない者を全員殺します。本来神を拝むように人々を導くべき者が反キリストを拝ませます。つまり国々に偶像礼拝をさせ不貧困を行わせるのです。また刻印がなければ売ることも買うこともできないようにします。これは偽キリストが経済をも支配するようになることを意味しています。反キリストに協力することによって偽キリストに権力が集中し国々に命令するようになります。ここで真に神に従うクリスチャンは獣も拝まず刻印も受けないので殉教することになります。黙示録18章24節に出てくる都は大バビロンを表しますがこの中に預言者や聖徒の血が見出されたとあります。偽キリストたちはキリストの名を語りながら神の教会を迫害し預言者や聖徒たちを死にまでも至らせるのです。このように偽キリストは反キリストに協力し反キリストを礼拝の対象にし人々に拝ませまた霊的な印や不思議な技を行い人々を惑わし大患難時代に大暴れします。しかし第7の鉢が空中にぶちまけられた時偽キリストを頭とする大バビロンは反キリスト軍の攻撃を受け崩壊しこの直後エルサレムに攻め入った反キリスト軍もキリスト軍によって徹底的に壊滅させられます。偽キリストは反キリストと共に捕らえられ生きたまま火の池に投げ込まれることになります。それではまた。
反キリストを学びましたけれども、先生のこの偽キリスト反キリストとの偽キリストという存在が出てくるんですね。これは、終わりの時にこう宗教を、統一しまたこう反キリストに協力していくという人たちですね。で、ですから復興ローマ帝国から出るとかなのでまずローマ法王がですね今のローマ法王なのか後なのかその次なのか分かりませんけどもローマ法王ということに関しては私たちは注意深く見ておく必要があるということですね。でどのかの、方が、偽キリストになっていくっていうですね、ことが考えられます。 そんなこと聞いたらカトリックの人怒っちゃうかもしれませんけども、でも聖書はそう言ってるんですね。そしてカトリックの人たちも真にキリストに従うものとそうでないものときっとこれから分かれるようになるというふうに思います。で、今皆さんご存知だと思うんですけど、ローマ法を通してエキュメニカルといって、いろんな宗教のですね、人たちとのリーダーとの会合っていうのがですね、こう持たれています。だからこう宗教を統一するような、そしてその中でもローマ法っていうのはこう中心的な働きをしていますけども、これがもっと、こう権力がもう集中してですね、そして関係者に協力するようになるっていうことですね。ですから、そういった動きになっていくっていうことですね。本来神様を拝ませる働きをするべきリーダーの人が逆のことをしていくようになるということですね。置いてきたと。で、最後は滅ぼされてしまうわけなんですけども、でも私たちは判決の二世紀人が大暴れする観覧時代に入らなくて、後半のですね、大観覧時代に入らなくていいように、ここでですね、観覧中にイエス様によって空中敬虚されるようにですね、敬虚されることができるようにということを祈って、その歩みをですねしていきたいと思います。で、恵みによって結果できますようにと祈ってですね、言っていただきたいというふうに思います。ね、だそういう厳しい時代が来るということを